皆さんこんにちは。アラサー女子のための企業副業をサポートしているカレンです。この番組では大した取り柄も自信もない会社員 OL だった私が副業を始めて8ヶ月でフリーランスになり、時間も場所もとらわれない自由な生活を実現するために役立った考え方や日々の気づきについて配信しています。皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。はい、まずはお礼をという感じなんですけれども、私のポッドキャストをね、聞いてくださってるリスナーの方々がメッセージくれたり、メールくれたり、あとは今朝もですね、ちょうど私のポッドキャストのね、前回のじゃないんですけど、前々回ぐらいのエピソードかなについて、インスタのストーリーズでね、シェアしてくれたんですよ。で、しかも私のことをタグ付けしてくれたので、私も気づけてお礼を言えて、すごく嬉しかったですね。もう本当に嬉しい。で、メールくださった方もいて、なんかこのポッドキャストを聞いて改めて思ったことっていうことで、私にわざわざメールでね、丁寧に長文いただけました。もう本当にそういう一人一人のメッセージとか反応とかっていうのが本当に嬉しくて、で、よく言ってますけれども、インスタとかそういう SNS とかと違って、誰がなんかいいねするとか、なんか誰がフォローしてるとかって全く見えないんですよね、このポッドキャストって。で、ポッドキャスト自体は私好きだから続けてるんですけど、その誰が聞いてて、誰がいいなと思ってくれてて、どういうのを求めてるのかっていうのがわからないのが結構辛いんですよ。結構日々辛くて、だからね、今日これから話す内容とかもちゃんと求められてること話してるかなっていうのはね、いつも探りながらお話をしているので、リスナーの方々もね、ぜひこの回が良かったとか、この話がなんか響いたとか、もしくはね、なんかこれいまいちやったとか、あんまりそういうマイナス評価あんまり嬉しくないけど、でも正直なね、ご感想とかいただけたらすごい嬉しいなと思います。このエピソードの概要欄に公式 LINE のリンク貼っておりますし、なんならインスタとかメールでもいいので、何か一言でもご感想とかいただけたら超喜びます。はい、ということで、今日はちょっと軽くお礼から話しましたけれども、今日は久々にゴリゴリのビジネスの話をしてみようかなっていうふうに思っております。で、今日のタイトルはですね、マーケティング力を伸ばす方法という話をしたいと思います。で、これは私がね、結構無意識的にもやっていたなっていうことを、言語化したものみたいな感じになりますかね。で、これ結構実践的で、日々、皆さんも今日からすぐに行動できるような内容になっておりますので、ぜひ最後まで聞いて、で、今日さ、寝る前までに一つちょっとやってみるっていうことをぜひ、心に決めてですね、やってみてほしいなと思います。で、なんなら、やってみたら、もう正解とか不正解とかないから、ぜひ私の公式 LINE に、そのやってみたものをちょっとアウトプットしてみるとか、メールでもいいし、インスタグラムの DM でもいいので、一回自分のやってみたものをアウトプットしてみるっていうのをやってくれたらめちゃめちゃ嬉しい。嬉しいって言うとなんか私のためにやるみたいになっちゃうから違うけど、でもこれを私は繰り返し頭の中でやってるから、マーケティング力は絶対ついてるなっていう確信はあるので、ぜひやってみてください。皆さんのためにもね。で、それが何かっていうと、マーケティング力を、つける方法、鍛える方法っていうのは、自分がついつい購入してしまったもの、反応してしまったものを言語化するっていうことです。具体的にどういうことかっていうと、例えば SNS、例えばインスタグラムを見ていたときに、つい保存してしまったもの、ついいいねをしたくなったもの、ついコメントしたくなったものとかっていうのがあると思うんですよ。で、それをただただ保存して終わり、ただただいいねして終わり、コメントして終わりなんじゃなくって、なんでこの投稿にいいねをしたくなったのか、なんでこの投稿を保存したくなったのかっていうのを言語化してみてほしいんですね。例えば、なんかつい保存してしまうものとかってあるじゃないですか。皆さんもう今ね、今すぐ手に取ってスマホを。で、インスタグラムの保存リストみたいなのが見えるから、それ見てみてほしいんですよ。過去に自分が保存したものとか見返してみてほしいんですけど、それを見るとね、 自分が過去に無意識的につい保存したくなったものリストが集まってるはずじゃないですか。で、それを言語化してみてほしいんですよ。なんで保存したのか自分は、その時の自分はみたいな。で、そうするといろいろなんか出てくると思います。うん、例えば集客に役立つステップ5みたいな風に書いてあって、で、それがすごいわかりやすくまとまっているから、忘れないようにね、見返しておこうっていう風に思って保存をした。まあ、それでも全然 OK。なんだけど、それに加えてもしかしたら、最後のさ、サンクスページというふうに言われる、最後のページのところに、ね、後で忘れないためにも、見返せるように保存しておくのがおすすめみたいなことが書いてあって、それで、あ、確かに保存しておくといいなって思って保存したのかもしれない。うん。で、これも、もし本当にそういうふうなのであれば、あ、自分の投稿にも、保存してみてねっていう一言を書いてみたら反応変わるかもとかあるかもしれないじゃないですか。うん、もしくは、なんか投稿のとこにあそこまで保存を促してないんだけれども、キャプションのところで書いてあったから保存したのであれば、キャプションちょっと工夫してみるみたいなところもありますよね。で、これはもちろんその SNS の投稿だけじゃなくって、過去に参加したセミナー、無料セミナーでもいいです。無料の3日間のセミナーとかについ参加したくなった。思わず、いや、これはもう絶対ね、もう家事とか仕事とかもとっとと終わらせて絶対に参加したいっていうぐらいに思わせたセミナーとか、なんかイベントがあるとするじゃないですか。それって、なんでそこまでして参加したくなった？だって自分の時間を犠牲にしてまで参加したくなるって相当じゃないですか。うん、じゃあそれのタイトルがものすごく魅力的だったのであれば、その魅力的だった要素ってどんなところ？うん、例えば、なんか今だけみたいなすごいなんか限定性があったのか、うん、なんか、繰り返しニキビにお悩みのあなたへみたいな感じですごく悩みが具体的で、まさに私のことみたいな感じで、なんか自分ごとのような自分のために作られたセミナーと思えて、絶対参加したいっていうふうに思ったのか、あるいは、例えばね、もう人気殺到みたいな、もう満席だったんだけれども、もうプラスして増席で残りあと3名だけ募集みたいな感じの、なんかその人気感で釣られて、あ、そんなに人気だったんだったら、いや、私もなんか参加してみたいなっていうふうに書き立てられたのかとか、なんかそういうところを細かく見ていくんですよ。で、そうすると、あ、確かに私人気感とか限定とかね、そういうのに弱いな、みたいな。その言葉に釣られて、もう絶対に今回参加しなければっていう気持ちになって参加したなっていうふうに思うのであれば、逆に言えば、あ、じゃあセミナーを開催する時になったら、で、その人気感を出したりとか、限定性を出すことって大事なんじゃね？みたいな。そういうのにめっちゃ気づけるんですよ。本当に。自分が思わず参加したくなった。ポチりたくなった。保存したくなったみたいなものを言語化すると。でね、これは私結構、無意識的に頭の中で毎回やってることに気づいたんですね。街中歩いていて、で、コンビニに入りましたと。でさ、いろんなポップアップとかあるじゃないですか。そのパッケージとかさ、ありますよね。で、そこで思わず、ね、いつもの肉まんじゃなくって違うピザまんを買いたくなったみたいになった時に、なんで肉まんじゃなくてピザまんを買いたくなったのか。もう限定性とかね。もう今日までだって、たら安いとかね。なんかそういうのがあった時に、ね、いつもの肉まんじゃなくてピザまん買ったとかさ、なんかそういうの本当にちょっとしたことなんですよ。で、そこから、あ、やっぱり限定性大事なんやなとか、うん、なんか人気感大事なんやなとか、あ、タイトルもこうやって具体的な悩みを入れるのが大事なんやなとか、なんかそういうのに気づけていくんですよ。で、マーケティング力ってそういうことなんですね。いかに人の気持ちを理解して、その人がね、この心が動く、もう行動が変わる状態にできるかっていうところが大事なわけなので、じゃあ自分自身の行動がね、なんか変わったものとか、なんかこういう言葉ですごい自分の行動が動いたとか、感情が動いたとか、そういうものがあったら、それを言語化して、それを自分に落とし込んでやってみる。っていう繰り返しです。マジで。はい。なのでですね、皆さんぜひ、今からやること分かりますか？冒頭でもお話しして、もう多分忘れてたと思うけど、ぜひやってほしいのが、ついつい自分が保存してしまった、いいねしてしまった、なんかポチッとなんか購入してしまった、セミナーに参加したくなった。そういうものを一つでいいです。一つ思い出して、で、それはなんでポチりたくなったのか？なんで買いたくなったのかっていうのを自分なりに言語化してみてください。 うん、一言で OK だし、で、そこに正解とか不正解とかのもないんですよ。いや、こんなわけないでしょみたいなのないわけですよ。自分がそう思ったんやったら、それが正解なんですね。で、それを言語化してみてください。で、もう一つ踏み込んだ行動をするなら、私に公式 LINE でそのアウトプットしたものを送ってみる。で、いやなんでカレンさんに送ったところで何のメリットがあるねんって思うかもしれないけど、メリットとしては二つあります。二つあって。で、一つは、普通に送ってくれたら、私なりな見解も送ります。うん。例えば、皆さんなりなね、見解を、多分、こういうふうに思って私は保存した気がします、みたいなものがあったら、私からも、例えばね、あ、じゃあ、例えばこの投稿にこういう保存したっていうふうに言うけど、こっちからの見方で、これの言葉をきっかけに保存したっていうこともあるんじゃないとか、なんか私なりに気づいたことっていうのもシェアしたいなっていうふうに思います。まあ、これは、ここのね、ポッドキャストをいつも聞いてくださっているっていうことのお礼と、それを聞いて、自分で本当に行動まで移したっていうことへのお礼ですね。はい。まあ、あとは純粋にリスナーの方と交流したいっていう自分の欲もありますが。はい。私なりな意見も送ります。やっぱり第三者というか、自分の思考の枠の中だけだと限界があるから、他の人もどう思うかっていうのだと、やっぱり気づきとかも深まると思うので。まあ、これが一つ目ですね。メリットとして。で、二つ目はですね、未来が変わるっていうことです。はい。まあ、どういうことかっていうと、これ私がよく言ってることなんですけども、やっぱりその自分の未来を変えたいっていうふうに思った時、今まで自分が取らなかった行動をすることでしか、将来って変えられないんですよ。当たり前ですよね。だって全く同じ行動をしてて違う結果得られないじゃないですか。で、これって、アインシュタインの有名な格言もあるんですよ。同じことを繰り返しながら違う結果を望むこと、それを狂気というっていうね、そういう格言があるんですけれども、まさにこれだなと思ってて。で、今まで、例えばこういうね、ポッドキャスト聞いて、もう聞くだけ、インプットするだけで終わっていて、あ、なかなか人生変わんないなって思ってる人がね、これからもこうやって、せっかくね、インプットをしても、何のアウトプットもしないまま、じゃあ人生変わりますかっていう話なんですよ。まあ、変わんないですよね。これまでと同じです。で、それをなんかちょっとでも変えたいなみたいな。自分の未来を、まあ、一気に180度変わんなくても、一度でもいいから、ちょっとでもなんか変えたいなっていうふうに思った時に、今までとは違う、もう一度でもいいから、違う行動をしないと変わらないわけですよ。でも逆に言えば、そのちょっとでも違う行動さえすれば、違う未来は必ずやってきます。必ずやってきます。はい。なので、まあそういう意味でね、なんかちょっとくすぶってんなーとかって思う人は、ぜひ、何でもいい。マジで、インスタグラム、ツイッター、TikTok、YouTube、うん、何でもいいし、例えば今日買ったなんかコンビニ弁当とか、お菓子とか、何でもいいから、じゃあなんでね、今日買った弁当は他の弁当じゃなくて、この弁当を買ったのかとか、なんで今日お菓子はね、あのお菓子じゃなくてこのお菓子を買ったのかでも何でもいいから、それをぜひね、言語化してみてほしいなっていうふうに思います。で、それはね、まあ、公式 LINE でもいいし、Instagram の DM でもいいし、メールでもいいので、一言アウトプットいただけたら、まあ私は嬉しいかな。で、中にはね、このエピソード聞いてるのが、例えば今2023年の3月の16日なんですけど、いやなんか1ヶ月後に聞いてるみたいな。今4月なんだけどみたいな。もしかも今5月、6月、7月、なんなら2025年なんやけどみたいな人もいるかもしれない。未来の人ね。で、いやもう1ヶ月経っちゃってるからなーとか、いやもう半年経っちゃってるからなーとかって言ってやらない人もいると思うんですけど、そこやねん。うん。いや別にいいやん。うん。送るだけなら無料じゃん。やるだけじゃん。うん。だから、まあ私は別に半年後だろうが、1年後だろうが、5年後だろうが、10年後だろうが、これを聞いて行動してくれたら、もうめちゃめちゃ嬉しいから、まあ未来の私がどうなってるか保証できないけど、まあ生きてる限り、で活動を続けてる限りは、私は丁寧にお返事したいなというふうに思っておりますので、楽しみにしております。はい、ということでですね、今回はこの辺にしたいと思いますが、マーケティング力を伸ばしたい方、いかがでしたでしょうか？少しでもね、参考になったなっていう方は、ぜひ、ご感想とかも添えていただけたら嬉しいなと思います。また次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。